昨日島原に、ゴスペルクラブが、行きました。それが3ヶ月前にですね、この話があって、とにかく島原で、ゴスペルをした方がいい。で、久井さん一人で公園で歌ってたりしたんですけども、カペラできちんと応援に行った方がいいという強い流しを受けましたので、なのでゴスペルクラブに行ってもらって路上ライブをして、そして、まあ、その時は一応島原教会の主催ということでコンサートしたんですね。で、そこから始まりまして、先月ですね、今月起きたんですけども、今月はですね、島原から20名、新しい人19名やってまいりまして、そして、まあ、伊藤さんが、伊藤牧師が笑うからですね、島原出身ですけども、来てくださって、で、こちら10名来ましたから、30数名で、まあ、コンサートになってございます。それだけではなくて、FM 長崎、FM 島原がですね、朝、ラジオで放送してくださったそうです。そして、今日やりますよってことで、そして、その FM 島原の、そのアナウンサーっていうんでしょうかね、の方が、そのお友達のアナウンサーを連れて、朝がその彼女の仕事なので、昼はないからということで、連れておいでになられました。来月もまた別の友達を連れてくるということでですね、で、今度 FM の、島原の、に放送してくださるようになったわけですね。で、非常に神様の手がこう動いていることを感じます。で、その中で非常に感動的だったのがあるそうで、それは、伊藤牧師はね、前回は奥様と一緒に来られたんですけど、今回はお一人で来られたんですけれども、その、短くお話をされてから3秒したんですね。その短くお話をされたお話というのは何かと言いますと、奥様がいらっしゃって、晴美さんも皆さんご存知だと思いますけれども、足が悪くてですね、重度の障害を持っていて、ね、神様は奇跡で起こし、歩けるようにしてくださる、彼は信じてますし、私も信じてますけれども、その彼女はですね、非常に若く見えるんですけれども、実はですね、もう今は49歳なんですってね。で、実はですね、20代の時に、重度の障害があって、病院でですね、先生に宣告されたんですね、20代の電波の方に。あなたはどんなに生きれても30代までは生きれませんと。30までがもうどんなに長く生きても最高生きれる年齢だから、もうあなたはもう残りね、20代しか生きれないから、本当に自分のやりたいことを思いっきりして楽しみなさいって言われたそうですね。それまあそうだったんですね。まあ、とは言っても、重度の誰かがこう自分では動けないのでね、車椅子を動かして、ね、車椅子かなんかしかいけないんですけども、そう言われたそうです。それで彼女は、教会に来てキリストの話を聞き、ゴスペルを歌うようになりました。そこで本当にキリストに出会ったんですね。そして彼女ははっきりイエス様を信じたんですね。そして、伊藤牧師とも出会って、まあ、結婚、まあ、その頃は伊藤牧師じゃなくて伊藤兄弟だったんですけども、結婚されたんですね。で、私年齢を知らなかったんですね。で、実は今49歳なんですね。言われるまで49歳と見えませんので、伊藤牧師とあんまり変わらないかと思ったら、全然伊藤牧師が上なんですね。だから、と思いました。で、いつも伊藤牧師がありますけども、妻はとっても明るくて私より芯が強いと。で、全然自分はなんかこう本当に妻に助けられてると。この前一度ですね、二人で車でちょっと乗って、運転していただいて、行った時ですね、そういう話になった時に、本当に心から言っておられまして、確かに明るいんですね。だから、しばしば奥さんを通して教会に人が来たり、人が救われたりということは頻繁に起こってるわけですね。で、それは本当に彼女がとっても明るいからですね。で、あ、本当に素晴らしいなと思いました。で、その後にさっき今日一番最後に提案さんで歌いました、奇跡を信じるをね、歌われたそうです。なんかすごく臨在があったということをお聞きしました、ね。で、その後島原教会の岡田久井牧師がですね、いつものように出てきて短く歌唱されたんですけど、自分は自律神経失調症だったんだけども、癒されました、いろいろ考えたそうですけど、緊張してもうそれしか言えなくなって、それを何度も繰り返したそうですね。自律神経症だけど癒されましたって。それでそれ以上言えなくなったそうですね、胸いっぱいになって。そして、じゃあ今回はということで、あなたの悲しみ喜びに変わろうですね、伊藤牧師も一緒にみんなで歌ったんですかね、歌われたんですね。そしたらその賛美の間中ずっとですね、もう歌ってんだけども、もう喜びの涙ですね、悲しみで、もう笑いながらもう涙がずっと出てたそうですね。で、受け継がされていた山本牧師が、その奇跡を信じると、その、悲しみ喜びの時が一番臨在があったというふうに後で言っておられたというふうに言っておられました。山本ゴスペルクラブのどのグループよりも良かったですね。で、 やはりあの神様が本当に働いてるんだなということを思います。で、島原で行くようにと言われたんですけれども、最初はどうかなと思いましたけど、島原に行った時にビジーホールというところが開かれて、一番の向こうでの一番街という一番メインところが開いて、で、路上ライブにもですね、なんかその目の前に老人施設があるんですけれども、みんなその窓際に椅子を持ってきてずらーっと椅子を並べて、みんなこう窓際で見ていたそうですね。だから結構あの、いろんな方々が来られてですね、なんか葬儀屋さんの方も来られたのかな、自分が葬儀の時にはアメイジング・グレースを流してくれと言われたそうですけれども、まあ、そういういろんなことが分かったということですので、皆さんですね、やっぱり主に従っていくと素晴らしいなということを思います。で、今日の説教でも関わるんですけれども、まあ、そういうことが起こっております。来月もまたあの行きますので、ぜひね、一緒に行きたいと思う方は行ってかけてほしいというふうに思います。それで、時間が限られているので今日の方のお話に入っていきたいと思いますけれども、先週は飯塚でも洗礼式がありましたし、救いが起こったんですね。その話も、御言葉とともにお話をしたいと思いますが、今日は、ルカの5章のところの、ペテロが、一晩中漁に行って、ガリラヤ湖で漁に行って残念ながら一匹も釣れなかった、そして釣れないで帰ってきて戻ってきて、そして岸辺でこの網を繕っていた、まあ簡単に言えば片付けていたわけですね。で、やっと片付けが終わった時に、イエス様は再び網を下ろして魚を取りなさいって言われたという、まあ、お話のところであります。で、皆さん、ペテロはガリラヤ湖の専門家で、ガリラヤで漁をして生計を絶えていましたから、この時の漁は趣味じゃないんですね。あ、聞いてみましょうかね。魚釣りというか魚釣りというか、あの、が趣味の人います？古島牧師とかものすごく好きなんですけど、魚釣りが趣味の人います？うちの長男も結構あります。あ、いないんですね。あ、そうですか、意外ですね。結構魚釣りが好きな人多いんですけども、あの、これ趣味じゃないんですね。趣味じゃないので生活をかけた漁師なんですね、プロなんですね。だから、あの、今 PA してる方が、ね、ちょっと前まで漁師をプロの人なんですけども、あの、当然生活をかけて漁してますから、魚が取れる時間に取れる場所に行くのです。しかも、あの、確実に取れるぞっていう場所に取れる時間帯に行くわけですね、取るつもりで。で、当然ペテロたちはそう思ってるように言ったのに、一匹も取れなかったわけです。で、戻ってきたんですから、当然こうがっかりしたと思うんですね。単なる気持ちじゃなくて生活がかかってますから、あの、もう気分的にも疲れるし、一晩徹夜でやってますから肉体的にも疲れて、たくさん取れればね、肉体的に疲れててもね、ああ、これで生活ができるなとかね、まあ、ちょっと余的なこと言いますいくらになるなとかね、思うと思う、元気だと思うんですけど、一匹も釣れないと体が疲れるだけじゃなくて心もですね、がっかりしたと思うんですよね。そして、しかももっと生活事業と言ったら、あの、生活で一銭もならなかったってことで、やっぱり考えちゃうと思うんですね。その時にイエス様がちょっと船を一斉に行かせてくれって言って、ちょっと国旗出して説教されたんですね。それは群衆がいっぱいいたので、ちょっと船を沖にちょっとだけ出てされたんですね。で、お話をしておられた。ペテロは網を片付けながらも疲れた体でね、網を片付けないと家帰れないから網を片付けてたわけですね。やっと片付け終わって、さあ戻れるかなって時に、まあ、エス様の話はね、聞くともなく聞いたと思うんです。当然ね、自分の船に乗って話したわけですから。で、それを聞きながら、疲れた体で行きながら、エス様の話には力があった、エス様の話には力があるけど温かさもあった、何か権威もあった、それを感じたと思うんですね。そしたらイエス様がおもむろに話が終わって、ペテロもちょうど片付けが終わって、さあ、イエス様の話も終わったし、片付けも終わったから家帰ろうかって、帰って一眠りしようと思ったと思う。その時に5節です、あ、4節です。話が終わると、イエス様の話が終わると、シモン、ペテロのことです、シモンに深めにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われたわけですね。ぎょっとしたと思いますね。いやいや、あの、フィリピンの方にはちょっとわからない証拠ですけどもね。で、あの、ガリラヤの方はね、あの、元気ですかまた言ってなって顔言ってますけども、どうぞ、あの、オンラインをやってますので、初めて聞いた人のように笑っていただきたいというふうに思います。何かというとですね、やっと片付けて家に帰ってさあ眠れるって思う時に、深みこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われたわけですね。で、これは、ペトロたちはプロなので、網を下ろすことは全然難しくないんです。別に簡単にできることなんです。だけど、なぜ戻ってきたかというと、もう釣れない時間だからなんです。もうこの時間に網を下ろしても釣れない時間になったから戻ってきたわけです。一匹も釣れてないのに。 そしてもう一晩中ずっと釣れなかったから疲れ切ってて、もうやっと眠れる、片付けてやっと眠れると思ったわけです。で普通に考えたら、彼の計画があればこれから魚を釣りに行ったら、やっと片付けた網をまた出して、結局釣れなくてまた片付けなきゃいけなくなるし、とろに終わるだけだっていうのは経験上ね、だったんですね。だから普通なのかいかないと思う。ところがですね、ペテロは何と答えたかというと、5節でするとシモンが答えていった。先生、まあ、私たちは夜通し働きましたが、何と取れませんでしたって、ここでね、いやもう、プロの私たちがやってもダメだったんですよと。でもここで面白い。普通ならそれで、だからね、今から言っても無理なんですって普通なら言うんです。でもここでペテロ言ったのは、でも、もう、全然ダメだったし、こんな時間帯にこれから言ってもダメだと思うってことがこの限界になるわけですよ。でも、お言葉通り、あなたがおっしゃるから、さっき話を聞いたらこの方は何か違う。あなたがおっしゃるから、お言葉通り網を下ろしてみましょうって言った。いや、じゃあこの時、すごい信仰があって、期待してたかというと、どうもこう見てみますと、まあ、この方が言うんだから何か起こるかもしれないと思ったと思うんですけれども、何か起こるかもしれないと思ったと思うんですけれども、そんな大量になるとは期待しなかったと思うんですね。でもお言葉通りしましょうって言ったんです。ここなんですね。その、でもお言葉通り編み下ろしてみましょうって言って、イエス様の言葉にペテロは応答して従ったんです。じゃあ、信仰に満ちていて、編み下ろせば大量になると思ってたかというと、どうもそう思えない、このニュアンスからいくと。でも彼らは、ペテロはイエス様の言葉に従ったんですね。6節に、こう書いてある。そして、その通りにすると。ここなんですよ。多くの人は、その通りにするとってところが弱いんですよね。イエス様がおっしゃったときに、その通りにすると。ですが、繰り返しますが、ペテロにとって網を下ろすことは全然簡単なの。プロだから。簡単にできる。ただ、この時間帯に、本当に疲れ切ってたのにやるっていうのには、本当に下心がないといけない。で、言われた通り、その通りにすると、どんと。たくさんの方が入り、網は破れそうになったんですね。で、私が思うには、ゼロでしょ、前の晩。ゼロ。で、神様はね、時々されるんですね。普通ならね、ペテロたちがね、行ったらね、どんなにね、取れなくてもね、そこそこか、ああ、ちょっとあまりも少ないなって言っても、いくらかは取れるはずだと思いませんか。だって、取れる時間帯に、取れる場所に遠出行ってるんですから、生活かけて。ゼロですよ。そして、イエス様に従ったら絶対普通なら取れないときに網が破れそうになったと。ここからは私の勝手な推測ですけど、あと1匹入ったら破れるぐらいいっぱいだったと私は思っています。もうあと1匹入ってきたら破れてしまうぐらい最大限いっぱいまで釣れたんだろうと思います。神様がなさることっていうのは。しかもこの後見てるとね、あんまり多すぎたので自分たちだけではダメだから、岸に待ってた、岸で眺めていた他の船を呼んでね、そして来てもらって、そしてやってるということは、他の船まで、ね、従っていかなかった船まで、他の船までいっぱいにしたってことなの。つまり、ペテロたちが主の言葉に従ったとき、自分たちだけじゃなくて、他の船までいっぱいになったってことなんですね。ですがね、主の言葉に応答すると、これが起こるのであります。さて、実はですね、飯塚に先週行ってまいりまして、飯塚でも洗礼式がありました。その洗礼式は先週も話したと思いますけども、先週ですね、先月飯塚で正解した時に初めて来た方もらえた。その方は 12歳の女の子がいて、その子がダウン症なのであります。で、それでその方はですね、なんかほか弁みたいなところかな、ほか弁じゃないけどほか弁みたいなところでお仕事をされていて、そしていつも子供のことが気になって仕方なくて、私はこんなことしたいね、あの子にしっかりかけてあげようって思ってたそうですね。なんかね、これでも仕事辞めようかと思った時に店長が変わったんですって。店長が変わったから、ちょっとその店長さんがどうか見て、もうきつかったら辞めようと思ったそうですね。そしたら、その店長さんがとっても明るくて優しかったんですって。それで、これならなんとか続けていけるって子供のことを言えば、ちょっと融通も聞かせてくれそうだと。だから、じゃあここで、じゃあ続けていけるなと思ったら、その店長さんは実は飯塚教会の方だったんです。しかもその飯塚教会の方が祈ってた答えとしてなってたんです、実は。それ話長くなるからね、あれですけど、祈りの答えとして与えた仕事だったんです。で、その店長さん。で、店長さんが、その伊沢教会の方がですね、ぜひうちの教会行きなさいって、そしたらね、心は安らぐし、またこうね、本当幸せになるとか言って、こう一生懸命伝道して連れてきた。そして生まれて初めて教会に先月来たんですね。 そしたら来た時からですね、神様に賛美の時に触れられて泣い取られました、ね、そしてあのイスラエル教会の賛美ってのは申し訳ないけどそんなうまいわけではないんですよ。でもみんなねこう本当に喜んで礼拝してるのでね、臨在があるんですね。だから初めて来た方がね、わけわからないでしょ、初めてだから歌詞だってわからないと思うし、でもボロボロ泣いてたんですね。でそれだけじゃなくて12歳の女の子はですね、すごくその時主に触れて喜んでたんですね。でそのイエス様を信じたんです、ね、そしてそれから毎週教会に来るようになったら、子供がその12歳の男子の子があの賛美の時に大きな声で歌うようになって、家に帰ってもいつもその歌を歌うんですって。それでその娘と一緒のお母さんもだから歌うようになって、どんどんその子が明るくなってる。 それはあの確かに分かります。今回会って全然明るくなってました。明るくなってくるんです。お母さん今まで一緒に、ね、生きてきた方が明るくなってくる。いつもそうやって一緒に歌うから、それですごく嬉しくなったわけで、もしかしたら治るんじゃないかっていう、そういう期待をもとになってきたわけですね。そしたらちょっと上のお姉さんが、これも先週話しましたよね、上のお姉さんが結婚されていて子供ができたけど9ヶ月だったんですね。ところが9ヶ月生まれてね、で保育器に入ってたんです。そして実はある日曜日に礼拝に行こうと思ったら緊急連絡が来て尿が出なくなってると、このままだと危ないってこと で慌てて病院に行ったんですね。そして教会に出してどうしても行きたいけど行けないからって言って言ったら、教会のみんなでお祈りしたんで、礼拝の中でまず最初にちょっと、まあね、まだあのみんなでお祈りをしてから礼拝を始めて、礼拝終わった後にもまたみんなで祈ったんですって、10分か15分ぐらい時間かけてみんなで。そしたらですね、尿がね出るようになったんですよ。それでそのお母さん感動しちゃったの。話終わらない、水曜の祈祷会に感謝に来て、水曜の祈祷会で今度はみんなでまたお祈りした感謝とともに完全に癒されるようにね。そしたらね、土曜日に保育から出たんです。完全に保育から出れたの。でもお母さん感動しちゃってですね、どうしても洗礼を受けたい、どうしても洗礼を受けさせてください、もう教会来て間がないんだけどいいですかって言われて、私も来たん、今度も正解で洗礼を受けさせてください。だから救いがはっきりしてるなら構いませんよ、ただ洗礼準備クラスをしてもらって、で洗礼を受けた後もきちんとね基本的なことを教えてくださいっていうことを言ってね。で本人はどうしても受けたいってことで、これ教会が言ったんでしょ、本人がどうしても受けたいって言って洗礼を受けた。そしたらですね、その正解の時にですね、面白いですね、始まってちょっとしたらですね、一人の男性がですね、結構かっこいい背の高い男性がですね、シャキッときちっとした格好した男性がですね、ちょっとご年配の男性がですね入ってきたんですね。で一番後ろにパッと座ったんですよ。誰だろうと思ったんですね、全く初めて来たから。聞いたらですね、その前の日曜日、私は水曜日だから先週の18日の日曜日に礼拝してたら賛美の声を聞いてフラッと入ってきた男性なんですって。で一通り賛美を聞いた後に帰ろうとしたから、ヨハネ牧師が止めてちょっと話をしたら名刺をくれたんですって。その人はピアニストでシャンソン歌手、シャンソンっていうのはフランス語だそうで、さっき第一礼拝で酒井姉妹から教えてみました、シャンソンって言うそうですけどもシャンソン歌手ですねいやでもなんですって。それであのそうだったんですって。で今回来られたからお礼に CD をあげたらね、こちらの向こうが自分の CD、 本当にプロです、自分の CD をくれたって。その人が入ってきたんですよ。知らないからね堂々と歌ってましたけど後で聞いたから先に見せてくれちゃって、そこはね、その人はねだってずっと聞いとられましたけど、聞き終わって説教も聞き終わって、でミニスト一番最初に来られたんですね。で私はいきなり来たのにね、こう両手を出して私の手をねきちっと握りしめてくれた。と思って ね、でそれで「エスさんも信じられませんか?」って聞いたらね「はい信じます」って言ったんですよ。はっきりはっきりですよ。でじゃあ信じるお祈りがありますけど一緒にお祈りしますかって「はい」って言ってきちっとついてもらえたんですね。感動しました。そしてその後祝福のためのお祈りをして、まあ予言と知識の言葉を語ったわけですね。そしたらですね、その時ね終わった後ね、笑ってるんですよ。笑ってるんだけど涙がボロボロ出ながらね笑ってる。もっぺんね両手を握って握手をしてくれました。そしてね、日曜日は仕事が入ることがあるから毎週は来れないけど、とにかく仕事のない時は来るし、来月の正解はもういつですかって、必ず来ますって。今度パウロ牧師が来られるんですけども、5月にですね、飯塚は言っておられました。すごいなと思ったよ。だから洗礼式の時に救いが来る、これは何のこれも関係なくやってきた。ああ見事ですよね。ところが実はですね、飯塚教会は3年前から全くその流れが来てるんです。実は 3年前から毎月成果をするようになった。どうしてかというと、それまで1年に、パウル牧師が来られた時1回と、私が1回か多くて2回行ってたんですね。で、まあ、一つは正解するのには経済がそれなりにかかるので、それでそういうこともあって、ちょっとできなかったんですね。で、こちらも無理にね、そんな成果をしつけるつもりはないので、行ってたんですね。そしたら、残念ながらですね、結構人がいたんですけど、結構少なくなってたんですね。で、ますますできなくなってた。そして、恵美牧師が3年前に長崎から戻っていかれました。飯塚から長崎教会に来られて、牧師として訓練された後、また戻っていかれたんですね、3年前。で、成果をしたわけです、ちょうど。その時にですね、はっきり私、神様から語られたんですね。毎月成果をしなさいって。私はちょっと言いづらかったんですね。どうしようかなと思ったけど、エイン牧師がいましたので、エイン牧師とは長崎でね、まあ、一緒にやってたから言いやすかったんで、まあ、一応ヨハネ牧師、デニス牧師にも正解した方がいいと思いますって言って、エイン牧師が、これはね、私がってよりも、かなり強烈に神様から来るから、もちろん吟味していいんだけど、一応伝えておきますって言ったんですね。で、私としては、これを従わないと、まずいっていう感覚だったんです。かなり強烈に。で、エイン牧師がですね、ヨハネ・デニス牧師のお尻を叩いてですね、お父さんの尻を叩いて、それから毎月始まったんですよ。どうなるかと思いましたけどね。で、私とコスタ牧師と毎月来るんですけど、まず一つは境内は、それから完全に支えられてるんですね。それだけじゃないですね。毎回人が来るようになったんです。で、ある教会からこそっと来始めた。そしたらその教会からちょっとストップがかかった。それでも最初来てたんだけど、ある時、いろんなことがあって来なくなって、ところが、ずっと、その、飯塚教会に来てた人たちが来なくなってたんだけど、戻ってきたの。どんどんどんどん、毎日世界し始めた。それで、その、別の教会に来てた人たちが来なくなった時に、今度は飯塚教会の人たちが、みんな集まった人が一回だけあったんですね。その時一緒に言われたの。教会のことを話させられた。その次の世界から今度はね、全く違うところからまた人が来始めた。面白いんですよ、礼拝に。礼拝にね、教会探した人たちがいて、その人たちが同時に別の2つのグループから来たんですね。で、教会で顔を合わせてね、お互い知り合いだったんです。ここに来てるのって、いや、ここに来てる、今日初めて、私も初めてって言ってびっくりした、お互い。で、その人たちはそのまま残った。で、しばらくそれでガーって言ったら、また古いがあったんです。でも、そこで何が残ったの、ね。そして、その次また今度はね、今回みたいな感じですよ。不思議な形で人が来始めたり、使われて、で、今、先々週の日曜日かな、18名いたんですね。3人の礼拝だったんですよ。3人の礼拝まで落ち込んでたのが、先々週礼拝18名だったんで、今、飯塚で成果をしたら、飯塚だけで10名じゃ少ないと思います。まあ、他からも来るから、20名ぐらいいつもいるんですけども、飯塚だけで10名じゃ少ない、もう飯塚で14、5名は必ず集まります。わからなかったらね、毎月しなさいってところなんですね。でもね、正直にね、毎月したら境内がどうなるのかなとかね、ちょっとどうかなって感じだったんです。でも神様のおっしゃる言葉に踏み出した時に奇跡が起こったんですね。で、皆さんね、神様って生きてるんです。神様は語られるのです。で、神様の語りがよくわからない方はね、神様との交わりを確かにしてください、ね、先週言いました1時間の祈りとか、ね、あるいは聖書を読むとか、ね、こう交わり、神様は本当に語られます。で、もう一つ、ちょっと時間が来ましたけど、もう一つだけね、昔ですね、もう何度か話しましたけども、昔、福岡の FBS の社長さんだった方が、小十字架の教会 の, 方の奥様だったんです ね, ね先週話しました、雲真っ赤で天に帰られた方の ご主人だった。で、その頃 S さんも教えてなかったんだけど、新聞の一面トップにもニュースにも出ましたよね。で、彼が問題を起こしたんじゃなくて、彼の前任の社長の時に起こった問題だったんだけど、その時の自分が社長だったので、もういろいろなったわけですね。それで本当に、まあ、真面目な方なんで、逆にすごくきつくて、その時に S さんも信じました。そのことを通して、奥さんを通してね。そして教会に来られるようになった。で、長崎にも来られたんですね。ちょうど娘さんが長崎におられたから、そして長崎に来られたんですけども、その時に当然そのためにも祈ったんですけども、その時言われたんですね。神様から示された、実はその FBS の CM の問題があって、3年は回復できないだろうと言われてたんです。そしてもう社長を辞める頃だったんですね。当然辞任しなきゃいけない。だから彼はこのことに決着をつけたら辞めるつもりだったの。きちんと処理をして、そして教会で神に語られたんですって。一つ一つきちんと誠実に謝りに行って、きちんと返済するって。それを部長会議で出したわけですね。部長会議でトップでね。そしたらね、 我々は運悪く見つかったけれども他だって実はやってるんじゃないかってね、こんなことしたらね3年で収まるところがねもう5年6年かかってもっと大変なことになるんでね、そんな馬鹿正直なことはしてることはないっていうのが大きな意見だったんですって、ね、ところがね彼はですね神様からはっきり示されたんですね。それでいやこうするって言ったんですね。私はねそれからね徹底それをされたんです。どうなったと思いますか。数ヶ月のうちに全部の負債が消えたんです。そしてその誠実さを受け入れられて逆に良くなった。で三冠王ってそうですけど、なんか視聴率と何か3つあったんですね、ごめんなさい。その3つがねそれから2年間ずっとトップをキープしたんですって、その福岡の放送局の中で。それでねそれできちっと蹴りがついたからもう辞めたいと言ったらね、辞める頃だったんですよ。辞めないでくれって言って1年生き延ばされてやって辞めることになって逆転した。これまさに世の中の大一戦ですよ。まさに世の中の大一戦です。これは何かというとね、彼は神の言葉に従ったんです。神様から語られた言葉に従った時に神様の奇跡を見たわけですね。で皆さんね、神様って生きて働いてるんです。語られるのです。 でもその語りかけは、ね、ここに書いてあるようにペテロにとって網を下ろすことは専門家だから全然難しくはない。だけど普通に考えたらこんな時間にかけても網を下ろしても取れないし、しかももう疲れ切ってるし体はきついわけですね。でもイエス様の言葉だからその通りにした時に大量になるっていう絶対起こりえない奇跡が起こったわけであります。で私たちの人生にも神様生きておられて語ってくることがあるんですね。でここでこんなことしてもなとかね、こんなことしたところでどうなるんだろうと思うことがあっても、確かにイエス様が語ってるということが確認できたら、吟味してくださいね、確かに神様だって分かったらその言葉に従いますと奇跡が始まっていくのであります。ではね、例外はありません。どういう皆さんね、神様の声を聞いていただきたい、そしてその声に応答してほしいと思います。その時にね、神様奇跡を行わせることをね、とても覚えててほしいと思います。他にもまだまだ例はあったんですけれども、今日ここまでにしておきたいと思いますが、あ、そうそう、先週北部九州予選ってきました。最初にやると思ったんですけどね、1位が、筑豊キリスト教会でね、それで2位が関兄弟がですね復活してこられました。奥様と賛美したのは2位になりました。で正直言いますけども、FF も危ないぞっていうぐらいすごく良かったです本当に。ちょっとびっくりしました。雨のように難しい歌を歌われた息子さんの歌ですけどね、すごく良かったですね。FF と一緒に歌ってくれたらすごくいいなとか思いながら聞いたんですけれども、で3位に北九州が入って、4位に久留米が入って、5、6、7と福岡だったんですけれども、路上ライブをしたり、ね、あるいはこうそういうことをやってるところがやっぱり強かったですね。ぜひいよいよ来週5月4日の日に九州の賛美予選がありますので、祈って備えてほしいというふうに思います。あと古田さんが4月30日に来られますから、そのためにも備えておいてほしいというふうに思います。お願いします。天のお父様、あなたは生きておられる神様で、私たちに具体的に語ってこられる方です。そのあなたの語りかけを一人一人がしっかりと聞くことができるように、人の深い交わりを与えてください。またその語られる神様の言葉に私たちが応答していけれるように、どうぞ導いてくださいますことを心からお願いいたします。どうぞ天のお父様、その中で神様の素晴らしい奇跡と栄光を共に見ていくことができるように導いてください。癒しと解放のために、また私の心のある願いと求めのために祈りたいと思いますが、短く悔い改めをしましょう。罪があると祈りが天に届きませんので、短く悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを備え出してください。病気の問題、心の問題、人間関係の問題、経済の問題、神様前にあなたの願いと求めをいただきたいと思います。天のお父様、今イエス・キリストの名によって父なる神の恵みの台に出てまいりました。一人一人の問題にあなたは触れ、一人一人の願いにあなたは触れて具体的に答えてください。体を癒し、心を癒してください。人間関係に働き、経済を祝福し、お仕事と学業を祝福してください。イエス・キリストの名によって癒されよ。イエスによって水で体を健康になれ。イエスによって心を健やかになれ。 がん、腫瘍、ポリープ、イエス・キリストによって滅する。全身から体中から消えてなくなる。イエス・キリストによって痛みを腰から、関節から、肩から、膝から、肘からイエス様って滅する。消えてなくなる。癒されよ。偏頭痛、イエス様って滅する。癒されよ。躁うつ病、統合失調症、血管中多動性障害、それから恐れ、不眠症、イエス・キリストによって聖霊の力と愛を吸います。癒されよ。それらがもたらしてきた闇の力、悪霊の力、その人の力、せっイエス様によって癒されよ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。あらすばらすばらすばらすばらすばら。お仕事を祝福してください。どうぞ、4月、どうぞ、新しい学校、新しい職場、新しい導きの中で、人間関係を祝福してください。お願いいたします。そして経団を祝福してください。恐れを取ってください。人に対する恐れ、将来に対する恐れ、仕事に対する恐れを取ってください。イエス様って恐れを消えてなくなれ。感謝します。イエス様ってお仕事、学業、家庭と学校と職場をイエス・キリストによって祝福します。